皆様こんにちは、シネマアクティブのペップでございます。現在の日時は2019年9月8日の時刻は16時09分でございます。ペップの演グッドフェローズ、今回のお客様としてお招きするのは、グッチーズフリースクール主催の古谷聡さん、そして、権利元との交渉等を行っていらっしゃる関田明さんにお越しいただいております、はい、どうもお二人こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、京都南海館さんの、はい、ちょっと一室をお借りして収録をさせていただいておりますので、はいはい、まずあの南海館さんにこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
南海館さん、ありがとうございます。お世話になってます。しかも
で、あの現在ですね、グッチーズフリースクールさんと、それからリニューアルされた京都南海館さんとの共同企画ということで、うん、はい、ルーケ映画祭が絶賛開催中の、まあ、期間にちょっとお時間をいただきまして、ペップの絵も、まあ、あまりね、あのじっくりお話を伺う時間も、まあ、距離がね、住んでるところも
そうですね、は
い、なかなかないので、
念願でした。
この機会にということで、いえいえ、こちらこそでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、あのグッチーズフリースクールさんのと、はい、まあ、我々との、まあ、つながりというほどのものではないんですけど、うん、
いや、
一応あのバックボーンというか、あの、知らない方のためにちょっと説明をしておきますと、すね、まず、ビヨンドクルーレスという作品がございまして、はい、これを、まあ、私のコーナー、今ちょっと止まってるんですけど、うんうん、ペップのメグッドバッドウィアードというコーナーがありまして、はいはいはいはい、これのウィアードの作品としてご紹介を勝手にさせていただいたときに、でグッチーズフリースクールとは何かみたいなことを、はい、まあ、偉そうにちょっと語ったと、
はい、いや
いうのが、まず
拾っていただいたと思います。ありがとうございます。本
当にで無理やり、まあ、それ配信した後で、うんうん、すいません、こんなん配信しましたって
。そうでしたね。連絡が急に来た。
なるほど。そうなんですよ。で無理やりあのこじつけてすいませんって、もう出してしまいましたけどみたいな感じで、はいはいはい、あ、いやいいですよっていうふうに心よく答えていただいて、
それはなんか今日、それは京都、大阪で上映した時でしたっけ。
はい、そうです。あの、そうホームカミングさんのライブもついてる、はいはいはい、で、山崎さんと
長谷川さんの、
はいはいはい、トークショーも付きっていう豪華な会に行かせていただいて、それで見たのを、まあ、ご紹介をさせていただいたと、はい、で、まあ、そこからの、まあ、縁というほどでもないんですけど、うん、まあ、無理やりちょっと認識をしていただいて、いやいや、まあ、その後ですね、はい、まあ、いろいろちょこちょこお会いする機会がありまして、うん、まあ、今回がっつりお話を伺うということで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションに出られてて、はいはいはい、まあ、その音源もまだラジオクラウドの方で聞けるんで、
はいはい、
グッチーズさんとは何かみたいなアウトライン的なところはもちろんそちらを聞いていただいて保管していただければ概要が分かるかと思うんですけど、はい、もうちょっと僕は突っ込んだお話をお伺いしたいと思ってまして、はい、まずグッチーズフリースクールで、はい、まあ、アトロクという略称なんですけど、アトロクにご出演いただ、はいはい、あのされてた時は、うんうん、古谷さんと関澤さんと会場さん、
はい
はい、お3人がということで、はい、特に説明はなかったんですけども、はい、まあ、それぞれの役割みたいなことを話されてたんですけど、あれを聞いてるとグッチーズフリースクールの皆さんっていう感じの括りで皆さん認識されてると思うんですけど、これ実際は違うんですよね。
そうなんですよ。
ですよね。
あの、そうだから、誰がグッチーズなのかというか、はい、グッチーズはどういうメンバーになっているのかっていうのが、はい、曖昧なままずっと来ていて、
これはね、聞かれること多い
です。そうなんです
よ。ですよね。うんうん、普通は、まあ、僕らもシネマアクティブっていうのを一応やってて、はい、まあ、メンバー4人いるんですよ、はい、一応それはもう完全に正規のメンバーということで、
そうですね、はいはいはい、ちゃんと中心になる人物がいて、
それで、あの、鉄板なんかをかわして、
はいはい、
逃げんなよみたいな、
はいはいはい、
新選組みたいな
形にしてるんですけど、
うん、始めた当初は、はい、まあ、誰でもみんなグッチーズだねみたいな感じで、
あ、そういう感じやった、
結構ね、もっと多かったんですよ。あの6人7人ぐらいで多い時はいてやってたんですけど、まあ、ただ結局その、まあ、人数だけいて、うん、あの、まあ、実際に動いている人たちがあんまりなかったり、
わかります、
っていうので、まあ、別にそれはそれでもいいなと思ってたんですけど、はいはい、ある時きっちり決めようかと、あ、それ、そのある時っていうのが、はい、今まではその配給作品とか、要するに作品の扱う規模とか、はい、作品数とかが少なかったんで、はい、まあまあ、なんか、まあ、なんとなくやってたんですけど、うんうん、ちょっとシビアな話、はい、結構お金の がもう 出ていくとか
出たり入
ったり、出て入ったりあるんで、はい、まあ、そこちょっとちゃんとした方がいいなと思って、
ね、
ある時思って、はい、でいろいろ考えた結果、一、うん、回グッチーズフリースクールは解散したことがあって、
そうなんですか。
ただ解散ってなって、はい、それになって、で基本的には、僕古谷がそのまま残ってやると、はい、
う
ん、で、いろいろな案件ごとに、はい、例えば今回のルーキー映画祭っていう、まあ京都の南海岡さんで、はい、やっていただいた、の案件とか、はい、東京でやる違う映画祭というか、うん、上映イベントとか、はい、あとソフト関係とか、はい、まあいろいろそのグッチーズの中で案件があるごとに、うんうん、じゃあこの案件は古谷一人じゃ無理だから、うんうん、今まで結構手伝ってくれてた誰々さん、うん、また手伝ってくれないこんな案件なんだけど、はい、一緒にやりましょうみたいな形で、うん、ある時はグッチーズじゃあそこは2人になったり、ソフト関係は2人でやってるから、うん、ソフト関係で出る時は、まあ、グッチーズの、誰々です、古谷です、2人ですみたいな感じになっていて、はい、今回のルーキー映画祭っていうのは、関澤君にも交渉なりなんなり、いろいろやっていくもらってるんですけど、うん、だから今回は僕と関澤君と、はい、あとまあ上条さんっていう字幕
の、はい、字幕のね、
はい、はい、っていうので、じゃあ3人で、まあ、一応こう一応グッチーズですみたいな形でトークに出たりなんなりするっていう、うん、いう状態なんです。
なるほど。ということはバンドに例えたら、まあ、古谷さんがコーネリアス、
はいはい、
で、サポートメンバーがその都度変わるんです。
そうそうそう、だから
ツアーのサポート
が変わるっていうことですね。
僕の中ではツアーバンド方式って言ってるんです
けど、そういう感じですね。そうです、イメージとしては そ, それが一番分かりやすいです。そうです、
だから今回は京都ツアーに行ってるメンバーが、うん、こです、
ね、とりあえずと彼女さんとみんな3人で京都のツアーに来たと。
そうです、そうです、
いうことですよね。まあ彼女さんはね、ちょっとお仕事の都合でもうすでに東京の
方に戻られて、
今回ちょっと収録にはご参加いただけなかったんですけど、うんうんうん、あの関澤さんは、はい、その最初のグッチーズ解散になった時にはメンバーとしてはいらっしゃる。
僕はその前から参加してたんですけど、
う
ん、
グッチーズという名前になる前からっていうことですか。
いやいや、グッチーズの活動の途中からですね。僕が、なんかいろいろちょっと事情があって、仕事を一回辞めた時期があって、はい、それが2016年だったんですけど、うんうんうん、まあ、一度やることもないし、プラプラしていたら、はい、まあ、古谷君が、うん、今ちょっとグッチーズ
って今そんなやつがいるなと思って
、そうそうそう、まあ、うん、彼がグッチーズの活動してることは知ってたんですけど、うんうんうん、まあ、なんかちょうどいいタイミングで上映会あるから手伝ってよみたいな感じで、それで僕もじゃあ、せっかく興味がもともとあったし、はい、ぜひやりたいっていうことで入ったっていう感じですね。ただまあ、もともとその前からもともと友達だったので、はい、まあ、そのグッチーズの上映会とかには、まあ、普通にお客さんで、
あ、そうなんですね、
アメリカンスリープオーバーを初めて上映した時とかは、はい、普通に見に行ってっていう関係だったんですけど、ある時から参加して、
あ、
で、そうで、まあ、なんかでもしばらくしてその解散事件が起きるわけですけど、その時の打ち合わせに当日ちょっと用事があっていけなくて、
はいはい、
後から LINE でグッチーズ解散しましたっていう衝撃の議事録が上がるっていう、議事録の1行目にグッチーズ解散が書いてあるっていう事件があります、ね。
そうそう、解散事件で、
ね、それはもう関澤さん的には寝耳に水。
寝耳に水ですね。
いや、そうなんですよ。まあね、集団はね、いろいろあるから。
まあ、そうですね、わかります。わかります。いろいろあります。
その時にはね、まだやっグッチーズでもやってるとはさすがに思わなかったですけどね。
あ、
まあそれで、ね、一回解散そこでしたわけ
で、まあね、まあだから解散っていうとね、本当に全部終わっちゃうみたいな感じなんですけど、そうそうそう、まあどういう関係なのか、うん、まあ、改めて、はい、はい、ここからまた新しく始めましょうっていう感じ で、その時にじゃあ僕が中心になって、うん、それぞれなんかやるごとに声かけるねみたいな感じになった、
うんうん、そういう意味ではなんかね、生産的な、
そうそうそうそうそう、分かりやすくもなったし、
たというかね、
うん、そうですよね、うん、まあ明確にそのやることがそれぞれのやることがまあかっちり決まって、でもちろんそのお金も発生することですから、
う
んうんうん、それぞれに対してそれで分配を明確にできるということですね。何やってるかやってへんか分からへんような人に、ね、まあ、分配するっていうメンバーやからっていう
んで、ギスギスしてきますよね。
難しいですよね。
あとね、なんかね、特に別にそれやりたくないのに、一応メンバーだからやんなきゃいけないとかって向こうも思っちゃったりするのもあれだし、
そうですよね。
あと本当に物理的に忙しくて、その期間はちょっと無理なんだけどって人もいるので、そうそうそう、だからこの期間、多分このルーキー映画祭だったら3ヶ月間ぐらい、ちょっと忙しくなるんだけど大丈夫みたいな感じとかで、それごとにっていう感じになってます。
そういう形を取るのは非常にいいシステムかなとは思うんですよ、はい、とは思うんですけど、はい、逆に言うと、 こう古谷さんがあじゃあやろうと言った時に、はい、声かけた時に、うん、いや今ちょっと無理とか、
はい、
あそれは全然無理とかって言って、はいはいはい、人が足りなくなる可能性っていうのもあるわけじゃないですか。
いやまあありますね。
ね、その辺のリスクマネジメントはどう考え
て全然やってないのであのみんな忙しい無理ってなったらじゃあ解散
一人やりますね、
一人解散
定期的に解散して
そうそうそうなっちゃうんですよね。特にね僕ね英語そうそうあの英語のさっきの交渉をいろいろやってくれてるって言いましたけど、はい、そう英語のねメールのやり取りを、うん、僕は基本的にできないので、うん、そうなんですよ。そこのメールを書いてくれる人がいなくなっちゃうと、はい、もう全く進まないっていう
交渉
も
ね
シフそうなんですよ。
そう結構生命線の
動画、うん、そう結構そうそうそうそう、だからそうですね、そういったリスクは確かにあるんですけど、でもまあ基本的になんかみんなやってくれます、声かけると。
あまあね、
まあそうですね、フラフラしてる人たちが集まって
くるので
誰かしら捕まるっていうのはありますね、うんうんう
ん。まあ、あとその、まあ、関澤さんに、はい、まあ、お伺いするんですけど、はい、そうやって声をかけてもらって、はい、それを、まあ、その自分の仕事との兼ね合いもあっても、はい、まあ、やろうというふうになるのは、はい、その一番のモチベーションってやっぱり何ですか。
あでもやっぱりこうやってなんか実際に映画祭が実現にこぎつけて、まあ、今ちょうど裏で映画が上映されてたりしてますけど、
そ
うですね、やっぱその時のなんか楽しさというか、はい、まあ、なんか充実感っていうのがすごく大きいっていうのはありますね、うんうん、まあ、大変なことの方がずっとね長く続くわけですけど、
そうです
ね、まあ、こういうなんか最終的な到達点がやっぱり見えてるから頑張れるっていうのはありますね、
うんうんうん、そういうのってやっぱり普段のあのまあ、お仕事ね、まあ、皆さんいろんなお仕事されてるんで、はい、まあ、一概には言えないですけど、まあ、通常のサラリーマンであれば、はい、なかなかそのいちいちのゴールみたいなのないじゃないですか。
ああまあ確かに、
まあまああのね、四半期とかね、半期とかいうのはありますけど、
はいはいはい、
でもどっちかというとエンドレスに続く状態が多いですけど、まあ、一区切り一区切りついて、しかもそれが明確にそのね、自分の目にも触れる、
はいはいはいはい、
そしてお客さんの反応もダイレクトにもらえるっていうのは、うんうんうん、はい、結構やっぱり貴重やし、すごい嬉しい話なのかなっていうふうに、まあ、僕なんかも聞いてて思うんですけど、うんうん、
確かに、でもそれはそうですね、
そうですね、
基本的に途中から打ち上げのことしか考えない、は
い、途中だいぶ早い段階だろうか、
だいぶ早いね、いつ打ち上げる、どうする、どこに行くみたいな、
店はどこに来る、人数は何人やとかね
打ち上げのためにやってますね、結局ね、
うんうん、いやいや、でもね、やっぱそういうのも全然やっぱりね、節目としては必要やと思うんで、すごいいいなと思うんですけど、
うんうん、
で、まあ、古谷さんにお話をお伺いしたいんですけど、はい、まあ、グッチーズフリースクールをそうやって、まあ、自分の名義としてやられて、はい、まあ、今もやられてるわけなんですけど、はい、一応アトロクの話ではアメリカンスリープオーバーの上映が一応一発目、
一番最初ですね、
っていうようなお話だったんですけど、はい、まあ、今回ルーケ映画祭に至るまで、
はい、
実際にご自身で配給されたり、はい、上映会されたりはした本数って今で延べて何本、延べというか何種類ぐらい、
何本だろうな、いや結構あってアメリカンスリーパーが一つと、はい、その次の年にキングス・オブ・サマーと、
はい、
ウェット・ホット・アメリカン・サマーっていう映画をやったんですよね、はいはい、でその次の年が、青春映画学園祭って言って、うん、スラッガーはじめ、うん、6、7本ぐらいやったんですよね。そうなんですよ、6、7本ぐらいやって、うん、でその次のやつが合同上映会って言って、いろんな、グッチーズみたいに自主活動で上映されてる方たちを集めて一緒にやりましょうっていう、はい、上映会をやって、その時にタイニーファニチャーをやり、
はい、
でその前に、グレイガーデンズとかその後か
は最近ですね、去年ですかね、
だからプラスそこでまた 2,3 本あって、うんうん、で今回
が、20本以上いってるね、多分
今計算してくれてた、
いや、
なんとなく、なんとなく、なんとなく、
まあ、だから20本近い、
20本弱ぐらいですかね、
そうかもしれないですね、
うん、まあ、10本は超えてますよね、確実
に超えてますね、
ね、
うんうんうん、
そのだからその中には、だから配給権を取って、労働省してる作品もあれば、
はい、
まあ、1回
限りでも1回きりに終わってしま
うんです、うん、基本的にはまあ1回こっきりの、その上映からスタートされてるわけじゃないですか、はい、
そうです、そうです、
で、配給権を取ろうとかいうような、はい、流れにこう変わってきた経緯っていうのは、
はい、あ、はいはいはい、
どういう、例えば心境の変化があったのか、
あ、はいはいはい、
それはあれですよね、大人の方にアドバイスをいただいたんですよね、ある時に、覚えてますか、
大人の方誰誰、ま
あ、映画配給されてる方に会う機会があって、
うん、
その方になんでグッチーズさんは配給やらないのっていうことを
なるほど、
逆に聞かれたんですよね。
なるほど。
で、まあ、やった方がいいと、その人が言うには、うん、なぜなら、うん、その日本語字幕っていうのが、うん、まあ、そのあなたたちの資産になってる、
うん、
だから、それを一回限りで、うん、終わらせてしまうのはもったい、非常にもったいない。
まあまあもったいないね、うん、普通に考えるもね、確かに。うん、せっかく見せ
た
からね。
で、まあ、なかなかその字幕っていうところで一つハードルがあるんですよね。自主的にこう上映、未公開映画の上映をするっていう。
う
ん、まあ、なんで、せっかく字幕をつけたんであれば、うん、もっとより多くの人に、うん、見る機会を、うん、提供できるっていう、うん、まあ、配給をやった方がいいんじゃないかっていう話は、なんか、一度それか、
そうなんだ。
それ以前
は覚えてない。
まあまあ、なんかそういう話もあったかもしれない。
そう。まあ結構それは個人的にはなんか印象的で。はいはい、まあ多分そこからいろいろ方針が変わっていったと思うんですよね。
なんか違う別の答え方をすると、
はい、
アメリカンスリープオーバーを上映、はい、そのした時に、それは3回だけ上映したんですけど、
はい、
その後に、劇場さんからとかが、うん、で、やりたいと。
お
東京の下北沢にあるトリウッドさんとかが、はい、上映したいとか、はい、あとは、新聞ゲザさんでもなんか1回やりたいとか、うん、あと、まあ地方の違う東京じゃないところでもやりたいって声とかが上がっていて、
はい、
その時僕は持ってなかったので、はい、だから交渉した権利元さんにつないだり、
うん、
まあ、代わりにメールをしてみて、
うんうん、
どこどこがやりたいと言ってるんですけど大丈夫ですか、はい、みたいな、仲介とか入ってたんですけど、はい、だからそれで声が上がってきてくれる劇場さんとかがあるんであれば、
うん、
まあ、そこのとこで小屋でかけるっていう前提の上、
うん、
長期で撮ることも、
うん、
あり得るかなというか、
うん、
金額面で取れるんであればそこにかけてくれるから大丈夫かなっていうような、うん、ことから、まあ、配給は考えられるかなっていうふうに思った面も多分あるはずです。
なるほどね、
赤いは、
はいはい、アメリカンスリープオーバーがやっぱ一つの転機になった作品ではありますね。
そうですね。あとスラッガー、リチャード・ウィンクレートのスラッガーも、はい、シネマ・カリテさんが、
うん、
その時ちょうどエブリバディ・ウォンツさんの公開の時で、うん、
はいはい、
その公開に合わせてリングレーターの作品やりたくて、うん、でスラッガーやられてましたよねと、
はい、
1週間かけたいんですけどっていうお話もしていただいて、
うんうんうん、
で、あ、じゃあもう1週間かけてくれるんだったらじゃあちょっと長期で撮るかと、
ほうほう、
シネマカリテさんがやってくれるんだから他のとこもやってくれるとこあるだろ
う
みたいな、
うん、
とかで撮ったりっていう。
なるほどね、
うんうん、
今ね長期で撮るかっていう話が、
はい、
お口から出るんですけど、はいはいはい、長期っていうのは最短どれぐらいなんですか？
僕はその期間やったことないんですけど、なんか半年とかね、あるみたいですよね。
あ、そうなん
だ。あ、半年もある。
半年だけ撮るっていうのもあるんですよ。だから本当にスポットでもうここ、うん、この劇場さんで特殊上映やる、2、3週間やるからっていう感じで撮ってるでしょうね。ただそれはちょっと昔の映画とかが多いのかな。リバイバルで上映できるような形で撮るっていうのがあって、僕のグッチーズとしては短いので2年で、はい、長くて5年。
お、そんなに。
初めは2年で十分だと思ってたんですよ。
うん、というか、思います。僕も聞いてて。
そうそう。ただ、はい、結構他の周りの会社さん聞くというか噂なんですけど、
はい、
まあ、2年は短いらしくて、
まあ、
大体5年で長いと10年とか、所有されるみたいで。
そうなんですね。
あ、そうなんだ、みたいな。
へ
ぇ。てか、まあそこはね、ちゃんとした他の会社さんがやられてるんで、
はい、
まあまあいろんな管理できると思うんですけど、うんうんうんうん、まあ基本的にね、古谷個人の管理になっちゃうので、
はい、そうですね、
そんなね、10年もずっとこの作品に、みたいなことになっちゃうから、初めに2年ぐらいでいいだろうと思ったんですけど、
うん、
ちょっとそういう情報が入ってきたので、
うん、
あ、じゃあ長くてもいいのかとか思いながら、
うん、
今最長で5年のやつがあるかな。
なるほど。
あとだからその契約にもよるんですよね。そのまあ長期の契約を取るにあたり、うん、まあ回数でなくて時間で契約するわけですけど、
うん、
その中で行使できる行為、例えば上映だけの権利を、
うん、
権利ですよとか、
うん、
あるいはソフト化ができます、
うん、
配信
ウェブ配信できます、
はい、テレビで放映 OK とかね、
その項目が作品ごとに契約ごとに変わってくるんですけど、
はい、
まあ、例えば上映だけであれば、まあ、2年取っておけば、うん、2年で日本中回して終わりでいいかと、
はいはい、
でもその後にソフトを出したいとか配信を出したいってまで考えると、
はい、
スケジュールというかカレンダーがどんどんこう伸びていくわけ
です。そうですよね、
うん、そういった場合はより長いスパンで契約する必要があったりとか、
うん、
まあ、そういう兼ね合いで、でももともと権利元が、いや、うちは上映権しか渡せませんよっていう、
あ、そういう
先方の場合は、やっぱり、はい、それに応じた期間で契約するしかないっていう、
うん、
まあ、そういった違いも作品ごとにあったりします。
うん、で、今ね、 グッチーズさんの名義でソフト化されてるのが、はい、アメリカンスリープオーバーとキングソブ様の2本ですよね、
はいはい、
でこ の, そのソフト化までに至った動機、上映するだけではなくてソフト化って言ったらまた1個ハードル上がるじゃないですか、それに踏み切った
なるほどなるほど、
うん、はいはい、その気持ち的な変化というか、その辺はどんな感じだった
の、まあ、変化っていう感じはなくて、はい、できれば作りたいなっていうのが初めからあって、
はいはい、
いやなんかね、自分で円盤作るなんていいなと思って、
そりゃそうですよ
そうそう、ただただただ本当にそれだけなんですけど、うん、ただまあどうやって作ればいいかも分かんないし、うん、お金もないしっていうことで、はい、アメリカンスリープオーバーやった時には、クラウドファウンディングで、
そうですね、
皆さんからも、はい、お願いしますって言ってお金を、はい、集めて、
はい、僕も参加しました、
ありがとうございますそうそう、それでまあなんとかできたんですけど、
はい、
だからそう、なんか気持ちの変化があってやりたい、なんかやろうと思ったんじゃなくて、
うん、
もう前々からもう数ある夢の
中に
一つソフト化をするっていう感じでしたね。なのでそれでやって、はい、でキングス・オブ・サマーの時はそれのノウハウも一応分かったので、
はい、
まあそしたらじゃあまたやってみましょうかっていうので、同じプレスの会社さんとやり取りして、うん、無事にできたという感じです。
アンビガンス・リーポーバーはクラウドファンディングでやられて、はい、でキングス・オブ・サマーは違いますよね。
違います違います
違いますよね、
はい、
アンビガンス・リーポーバーである程度こう掴んだ手応えで、あ、これやったら自力でもいけるぞと。
あ、まあそうです、アメリカのスリープオーバーがすごいありがたいことに、むちゃくちゃというか、ね、想定より全然売れて、
はい、
で、まあ、その売れたプールのお金もあるし、
はいはいはい、
あとそうですね、そのロードショーとかのお客さんの反応を見てもキングス・オブ・サマーも全然なんか同じぐらい、いや、うん、あるいはそれ以上需要があるのではないかって、うん、と思って、まあまあ、なんとなくのお金のかかりぐらいも分かってるので、まあ、作ってみようかってことを作って、ね、そしたらね、ジョーダン・ボート・ロバース監督とかが日本に来ちゃったんですよ。
あ、らしいですね。
日本に来ちゃったっていうか、我々が呼んだんですけど
いやいや、あれはね、自分から来るって言った
んですよ。あ、そうだよね。そうだ、正確に言うと
最初はそのソフト出せにあたって
コメントをくれってね、コメント動画をくれとかね、はい、お願いしてたんですけど、
メールベースでやり取りしてたら、
はい、
よかったら俺日本行くけどみたいな感じ
で
一回断ったんですよね。いや、来てもらうのはいいんだけど、僕らもそのおもてなしできる、
そうそう
なん
ね、
なんか予算的にもないし、うんうん、なんかどうしたらいいか分かんない
し、ノウハウもないしね、アテンドなんかしたことないんで、
来なくていいよって。いや、もう行くから
大丈夫だよーって言うな。
だ割と
本当大丈夫だから行くよーって言う
な。でもじゃあもう来てもらうしかないってなって、
うんうんうん、
あれは去年でしたっけ、一昨年でしたっけ。
かな
、うんうん、そう、ほぼ本人が、あとゲームを開発されてる小島
秀
夫さんと対談っていうイベントを、はいはい、東京でやらせていただいたんですけど、
その後に門馬祐介さんに来ていただいて、
はい、
キングス・オブ・サマーの上映後、門馬祐介さんと、ジョーダン・ボート・ロバース監督の対談というかね、
うんうん、
質問みたいな、トークイベントがあったり、
はい、
っていうのをやりましたね、キングス・オブ・サマーという。だからそれがノウハウが分かって、うん、キングス・オブ・サマーのソフトもやったんですけど、
はい、
また新しいその謎のイベントをやることになって、
うんうん、
だから結局大変だったんですけど、
はい、そうですね、
びっくりしたね、あれは。
ちょっと下世話な話をしますけど、
はい、
行くよって言ってるのは気持ちはありがたいじゃないですか、は
い、ありがたい
です。でも、うん、その交通費とかの言う、やっぱり頭よぎります
よね。いやいや、もうそれしかよぎってない
どうなったんですか、それは。
どうなった、
それはね、交通費は
先方持ち
で、
持ちになったんだ。
で、一応宿は、そう。でも宿もこちらで出せる限界の宿を頑張って探して、
はい、
ちょっとここの宿で、うん、取っていいかなってメールしたら、うんうん、いや、この宿はちょっと。
こっちに泊まりたいなーみたいな、まあ、いつの嫌な言い方じゃないんですけど、
はい、
なんだね、
そうそう、
だから宿はじゃあ自分たちで決めるから、
はい、
でもそっちの予算をこう、はい、だから、
あ、教えてくれと、
教えてくれと、
はい、
でその泊まりたい宿にそれが足りなかったら、
うん、
自腹で出すからっていう感じで、だからまあこっちが最低限出せるお金を支払いして、
はいはいはいはい、
でじゃあそのお金は好きに使ってくださいみたいな感じになりましたね、
お、
結局
某高級ホテルに。
え、
さっそうと帰ってきましたね。
いや、それもほんとね、ダメでしょ、そういうこと言
って。いや、
嫌な感じになるじゃん。
いや、
すごいいいやつだな。
やっぱり、それはなんか、
いいやつだったじゃん。
いや、すごいいいやつだったけどね。
ジョーダン、すげえいいやつだったよ。
やっぱでも、ハリウッド、やっぱ夢があるなっていう、ね、うんうん、まだ若いね、監督でも才能があるからね、
はいはいはいはい、そうやって。あ、そうだね。
そう。
なるほど。
かっこいいなと思いました、
僕は。でも、基本的にはやっぱり、その自分が、 日本に行って、まあ、そのいろんなことをもうまあする予定もあるし、
うんうん、
この機会に来ますよみたいな、まあ、割と好意的な感じで、
あ、まあ、そうです、そうです
、すごく好意的ですね、
話を進めてくれたってことですね。
そうなんですよ、
でもこれはでも今後もね、まあ、ジョーダン・ボードロバーツ監督がまたまあどんな作品撮られるか分かりませんけど、うん、
はい、
今後にもつながる話ですよね。
つながるのかな。
いやでもね、さすがにその日本に来ることそんなにないでしょうし、覚えてくれてはるでしょうから、
そうですね、
すごい夢のある話やなと。
今度はまた来たら挨拶しに行きます、ね、覚えてる。
それは覚えてるやろ。
いやいやいや、
はい、で、今さっきブルーレイを、はい、日本出されたっていうことなんですけど、
はい、
ブルーレイの販売の期間も、
はい、
その要は配給のその契約の期間5年なら5年の中で終了するってことですか、はい、それともまだ別ですか。
基本的には終了しますね。
あ、終了。
ケージの権利も、うん、その2年間3年間とかの、
うん、
と一緒に終了するんですけど、
はい、
まあ、すごい細かい話になっちゃうので、これをわざわざ説明、する必要があるのかどうか微妙なんですが、
はいはい、
なんかセルオフ期間って言って、
うん、
権利が終わってから、
うん、
ただ店頭でまだ売っていい期間っていうのも、うん、なんか半年とか3ヶ月とか決められてて、そうなんですよ。だから例えば3年間のパッケージ権利を持ってますと、
はい、
したらその3年間1月1日、うん、3年後の1月1日に切れると、
うんうん、
その1月1日以降を新しくプレスしちゃいけないというか、新しく作ってはいけない
んです、はい、いけないですね、
はい、ただ店頭にはその後3ヶ月とか半年とか、うん、まあ、そのまた契約なんですけど、
はい、
その期間は売っていいですよっていう期間が設けられてるという感じですね。だからそれを 見越してもうちょっと売れそうだったら、うん、1月1日になるまでに
すっといて、
はいはい、だそのため の, なんかそのセルオフ期間というのがあるらしいんですよね。
なるほど。
最後の、
うん、
最後どうする、作るか作らないかの選択ができるような
判断になると、
うんうん、
でそのセルオフの期間が、まあ、長ければ長いほど、まあ、チャレンジもできるし、
うん、あ、まあそうですね、
短かったらもうやめとこうかみたいな話にもなるということですね。
大体3ヶ月くって聞きましたけどね。
なるほどね。
まあ、それは多分契約次第というか、あれで伸ばしたり伸ばしたかったり、
はいはい、まあ、その作品ごとによっていろいろ変わってくるっていうことですね。まだまだですね、お伺いしたいことは山ほどあるんですけど、
はい、
まあ、この後文系画祭も、
はい、
ご時間あるということでございますので、はい、私もまあ鑑賞させていただくということ
になっておりますので、楽しんでください。
はい、ですので、まあ、今回はこの辺りで一旦終わりにさせていただいて、
はい
はい、また近々お話を伺えたらなと思います。
ぜひ
ぜひ、はい、
ぜひ
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ペップナイングッドフェローズ、今回のゲストはグッチーズフリースクール主催の古谷聡さん、そして権利者との交渉等を行っていただいている関澤明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、よろしくお願いします。